7伝のヨハネの福音書1章から29節までです。1章の1節から29節、157ページです。もう一度言いますが、ヨハネの福音書1章の1から18節、そして20章ですか、これ20章、あ、20章の1と、あ、そうですか、ごめんなさい、見間違いでした。ヨハネの福音書20章の203ページです。ヨハネの福音書20章の1節、そして11から18節、24から29節です。まず20章の1節をお読みいたします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった。ごめんなさい、ここでした。ごめんなさいね。20章の1節、さて週の初めの日にマグダラニオ・マリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。その次が11から18、11から18、18節、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私には分からないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとマリアが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれをそのの管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き受けます。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。次24節ですね。24節から29節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私は死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたのでイエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にありますようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに、私の主、私の神。 イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信ずる者は幸いです。じゃあ、ベック家、よろしくお願いいたします。
聖書の中でよく人々は死人のようになったという箇所があります。まあ2000年前のイーストの朝もある人々は死人のようになった。兵士たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったと書いてあります。まあ、墓を守るべき兵士たちはもちろんイエス様の復活を経験しましたけども、彼らは、まあ、復活の主の証人であるべき彼らは嘘つきになり偽善者になったのです。聖書は言ってます。そこで最初たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えた。まあ今まで私は金もらったと思っただけで、けども多額の金、彼らはもらったんです。結局知らないうちに大金持ちになった。まあ、兵士たちは確かに死ぬのになったけど、事実を隠すために彼らは多額の金をもらっただけです。ヨハネは復活なさった主イエス様、高く引き上がったイエス様も見て死者のようになったと聖書は言っています。けども彼は今までよりも主をもっと清い恐れを持って愛するようになり、主を礼拝するようになったのです。聖書は言ってます。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐るな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。まあ、我々の主は生きておられる。どうして救われたかと言いますと、復活なさった主を紹介するためなのではないでしょうか。もう一回、まあ、吉武兄弟のお読みになりましたから、お読み足したいと思います。コリント第一の手紙の中古書。まあ、聖書の中で最も大切ないろいろな書があるんです。例えば、このコリント第一の手紙の中古書ですし、中三書もそうですし、パウロは本当に全然証になっていないコリントにいる兄弟姉妹に、まあ、素晴らしい事実について書いたのです。中古書の3節から、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、まあ、勉強した結果じゃない。上から受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと。また葬られた方、元また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、そのからそれから中二の弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今もなお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に 月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したのです。まあ、復活なさってイエス様は私にも現れたとパウロは言うことができたのです。私たちもこういうふうに言うことができればすごいなのではないでしょうか。もしかすると多くの人々は十字架につけられたイエス様としか知らないなのではないでしょうか。十字架につけられたイエス様を信じ受け入れ、救いの確信を持つようになり、神との平和を持つようになり、永遠の命を得るようになった。けどそれだけでは十分じゃないなのではないでしょうか。復活のイエス様を知ることこそが大切です。この復活のイエス様は自分の命を我々のうちに住み、主は私たちのうちに住みたいと望んでおられます。結構一番大切なのは、新しく復活なさったイエス様にまみえ新たにされることなのではないでしょうか。パウロはイエス様は最後に私に現れたと証しし、よみがえるの主にお会いした喜びを書いていますが、まあ、私たちも主に新しく会うべきなのではないでしょうか。このパウロは一体どうしてイエス様を知るようになったなのでしょうか。理屈で迫られ納得させられたからイエス様を知るようになったのではない。あるいは男はされて強制されたからイエス様を知るようになったでもありません。パウロはよみがえりの主にお会いしたためイエス様を知り、監禁され捕まえられたのです。後でイエスパウロは喜んで、私は主に仕える奴隷であると言えたのです。パウロはどうしてイエス様を紹介する者となり、イエス様の証人となったなのでしょうか。勉強したからでしょうか。そうではない。パウロは復活なさったイエス様にお会いしたので、この主を紹介せざるを得なかったのです。まあ、パウロはイエス様のよみがえりの書をコリントの兄弟姉妹に書き送っています。どうしてであるかと言いますと、彼らにとってどうしても必要だったからです。けどもコリントの兄弟姉妹だけでなく、我々にもこの書が必要なのではないでしょうか。まあ、コリントの信者たちはよみがえりの書を一度知ったつもりだったけど、彼らは小さい生活によみがえりの主の力を知らなかったのです。相変わらず自分の知恵、自分の力に頼って主に仕えようと思ったのです。まあ、コリントの信者たちは等しく主に仕え、イエス様のために奉仕をしようと心がけ、またそうしていましたが、全部失敗に終わってしまったのです。まあ、パウロはこのコリントの兄弟姉妹の失敗の原因の根本について書いたのです。あなたたちはよみがえりを体験する前の状態にある、よみがえりの土台の上に生活していないと指摘しています。もし私たちが生まれつきの性質から解放され、主イエス様のよみがえりの力に合わせられないなら、信仰生活は上がったり下がったりするでしょう。まあ、ペテロもヤコブもパウロもその他多くのよみがえりの主に出会った人々は、自分の肉の力から解放され、御霊に動かされた生活に引き入れられました。まあ、これは彼らすべてが告白しているところですが、これこそ まあ、科学にとって最も大切な事実でした。まあ、今パウロはコリントの兄弟姉妹も同じよみがえるの体験に入ることを願って、まあ、この手紙を書いたのです。私たちもさまざまな悩みを通して苦しみを通してこの主の驚くべきよみがえるの力を体験的に自分のものとする必要があります。主に出会った、よみがえるの主に出会った、生活を変えられた4人の人々についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。第1番目は、イエス様の女弟子であるマクダラのマリアであります。彼女は復活なさったイエス様にお会いした新しい愛を持つように至りました。彼女は墓より復活されたイエス様に最初にお目にかかった人。